今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、こう新しい年になったなと思いましたら、もう、この番組生放送でお届けしているんですけれども、1月22日夕方5時を過ぎました。皆様いかがお過ごしでしょうか。京都にも東京、関東地方、緊急事態宣言発令されて今日2週間経った。しかしなかなか数が高止まりで減らないということがニュースでアナウンスされてましたけれども、京都に、この緊急事態宣言が発令されたのは1月14日でした。さあ、京都の街、ずいぶんこの人出が減ったのではないかなと思うんですけれども、このニュース見てますと、この人出のこの最近澤田先生紹介前のビッグデータとか いろんなこの位置情報で人出ってね、分かるんですよね。あんまり減ってないみたいです ね。でもこうお店に行くと、あれ、お客さんがいらっしゃらないとか、そういうこともあるなっていう気がいたします。さあ、今回はコロナ禍で安心して子供を産み育てるために、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは足立病院院長でいらっしゃる澤田盛夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。おめでとうございます。
はい、今年初めていや、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。はい、前回来ていただいたのが10月だったかなっていう気がいたします、うんうんうん、京都タワーを、
あ、そうですね、11月17日にタワー染めたので、
はい、
その後来させてもらってですね、
子宮頸がんの話を伺いました。はい、その澤田先生が子宮頸がんの専門医だったんだっていうのを改めてこう思った次第で、またいろんなことを教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今緊急事態発令中で、なかなか京都で、まあ、100人越すってあんまり考えたくなかったんですけれども、陽性の方が日々こう140人とか、
150人とか、そうですね、
そうですね、なかなか高止まりで、減るっていう、あ、減ったかもっていう感じがないですね、
そうですね、まだなんとか、またそういう僕ら医療現場、いろんなね、その関係の方々のお話を伺ってますと、やっぱりもう今大変な状況だと思います。実際の普通にやってた医療が、もう圧迫されてきていると。で、実際その緊急性を要さない手術は、
はい、
今少し延期をするっていう病院がもうかなり出てきていると。
でもあれですね、緊急性を要さない手術ってあるのかなっていう、手術自体がある意味緊急で、手術するんじゃないかなって思ったりもするんですが、なかなか、
そうですね、はい、でも待機もしできるんだったら、ちょっと例えば良性のね、
はい、
良性の腫瘍だとか、ね、そういうものだったらちょっと待ってほしい、
ちょっと待って、
はい、っていうぐらい、その術後のね、集中管理が必要な患者さんとかっていうのを少しこう待たないと医療がもう回らないっていうのは東京の先生も言ってますし、
はい、
実際大きな病院の院長がですね、緊急事態宣言出てる最中に、今からはもうコロナ対応にシフトを変えるという宣言を実際東京の病院なんかですか聞いてますしね。で、京都ももう実は、そういう状況です。皆さん、世の中のご認識はどうかちょっとまだあれですけれども、医療現場はもう逼迫している状態だなと。 思います。で救えるはずの命が救えないっていうことにならないようにね、
はい、
もう本当に皆さん自粛してもらって、ね、自粛市の町の方もみんな自粛してくれてるしあれなんだけども、まだ今ねそのさっき松岡さんおっしゃったようにまだ全然数が減らない。で少しこれは1波の時と2波の時と話がやっぱり違うんだなと。
そうですね、うん、その第1回目 その緊急事態宣言の時は、うんうんうん、外を歩いていると何か罪深いことをしているかと思うぐらいに、うんうんうん、皆さん自宅に待機されたと、
うんうん
う
ん、
今違うなという気がします ね
これはもうそうですよね。未知のものに対するやっぱ恐怖感って
ありました。
人間強いんですけど、これね同じなんですよ。結局今まだねコロナって本当に怖い病気だなってみんな思ってるんですけど、なんかちょっと緩んだんですよね気が。いろんな意味で GoTo とかねいろんなそういうのあったり、はい、
人を勘違いを
そうですね
するような政策が打たれたというところですよ ね。
だからその
解禁したっていうふうに言う言葉をいろいろ聞きました。
その上手にこういけばよかったんですけど、こうまだ下げて下までいかない時に始まったから、そこもしうまくやってれば今違ってたのかとかね、
タイミングの問題ですよ ね。
なんか少しすごくそれは
悔やまれるというか、どうしても
、ね、考えちゃいますよね。本当にそうなったかどうかわからないですけど ね、
まあ自分がその首相だったらとか、
いやー
もしだったらってあるとしたら、
なりたくないそんな。
いや本当にその感染者が減少してきたねというところ
で、
やっぱり打つべき政策っていう、
ね、どうだったんでしょうね。
本当にそう思います ね、
まあ、これは歴史がねまた後々検証されることだとは思いますけど、
はい、
なんか今みんなできること頑張ってやってるけどなかなか、
そうです ね、
なんか、はい、そのまた違う手を打たないとダメなのかもしれませんよね。
ああ、もっと厳しくするとか、
ロックダウンももっと人の移動をやっぱりもっと厳しく制限しないと、
はい、
もしかしたら収まらないのかもしれませんし、
今だと結構その感染が増えてる地域から取材に来ましたとか、
ね、
そこそこ聞きますんで、やっぱり
そういうちょっとその認識が一般の時とはまた違いますよね、ま
あ、そうです ね、はい、まあそういう中で、
うんうん、
この妊産婦さんは大変じゃないかなと思うんですが、どうでしょうか、
うん、
この足立病院で感じるその実感、うんうん、一波の時と今と何が違うでしょうか、う
ん
う
ん、この妊婦さん個々の妊婦さんのね、
はい、
取られている行動自体は本当に自宅でね、
はい、
みんな巣ごもりって変ですけどステイホームしてもらってるっていうのはこれは間違いないと思うんです。ただこんだけで感染が広がると家にその家族の人がこうコロナを持ち込むと、で家庭内で感染、同居する家族から感染するっていう話がやっぱり散見されるように、
散見される、以前はそんなことなかったですよね。
そうですね、一波の時のデータを取ってみると、一波の時は本当に京都市って6月ぐらいまでは妊婦さんとほぼいなかったんですよね。
足立病院で PCR 検査されても、
うん、
もう本当にほぼゼロに近いという、
で今回はやっぱ家庭内で感染するっていうことがね、
は
い、多いように思います。で実際
そうですか、
そういうのは京都市内で出てるっていうのは僕らもこういう
見聞きすると、
ね、参加の周産期の、グループの話からはそういうふうに聞いてますし、
はい、
妊婦さんってねその重症化しないんじゃないかっていう話が一時期あったんですけど、
そうですね、何ヶ月か前は、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
アメリカなんかはもう妊婦さんはやっぱりリスク高いというふうに CDC なんかも言ってますし、
はい、
そこはもう認識がやっぱちょっとずつ変わってきてるんですね、
まあ、いろんな例によって、うん、分かってきたと。
そうですね、
はい、それはどういうふうに
妊婦さん
症状としては
こうね症状っていうのはあれですけど、急激に悪くなることがあるっていうふうにみんな僕もこの前聞いたんですよね。
ああ、そうなんです
か。例えばお腹が大きい人が同じようにコロナの肺炎になった場合、お腹がこうすごい容積で圧迫、肺が圧迫されてるので、
そもそも妊婦さんは
呼吸機能持ちやすいです、うん、
押されて内臓が持ち上げられてるっていうか押されてますよね、うん、それが
そういうこともあるし、はい、であとね、ちょっとここの詳しいところはまだ僕らも聞けてないですけど、実際京都でそういう中心的に見てる施設の先生なんかもやっぱ妊婦さんの急激な悪化の例っていうのを経験されたって言ってるので、はい、やっぱ怖いんだなっていうのは話としては僕らも認識そういう話を聞いてますね。
そうですか、うん、京都は現在日々陽性の方が140人だったり、うん、150人だったりという、うん、まあ、そういう状況で推移してますけども、うんうんうん、やっぱりそれぐらいの数が、うん、になるということはそうやって家庭内感染も増えてるんだっていうことですか、
ね、感染のパターンがやっぱり変わってきてるんじゃないですかね、はい、今までとね、家庭内感染してしまうといくら、ね、今までかかってなかった妊婦さんでもやっぱりかかってしまいますよね、
はい、
だからそのやっぱ人の移動だったり家に持ち込むっていうことがねもうこう増えてきてるっていうのは感染がやっぱり蔓延してるからそういうことが起こるので。
そうですね、
うん、実際、はい、身近でも僕ら今実はその自分のところの病院にそのコロナの PCR 検査ができるような、はい、機会をね、
あ、足立病院の対策では伺いましょうか、はい、もういろいろ対策していらっしゃると思います。そうですね、
こういうコロナの本当に、今の状況をすごい心配してたんでちょうど昨年年末に島津製作所さんが、
はい、
そのコロナの PCR を自動化した機械をね、クリニックレベルで使える本当に自動化されて安全に使える機械っていうのを開発したという話があって、 でそれを僕たちももうそのうちの病院にぜひ入れたいということで、はい、島津さんにお願いして年末にそれを入れたんですね、
はい、
でそこから妊婦さんもちろんもともとやってた妊婦さんの産前のね産む前の PCR 検査もそれで今やってますし、あと小児科 の発熱外来にもそれを置いてるので、熱発された患者さんの対応にそれを使ってるというので今やってるんですけど、やっぱり実際ねそういう検査を行政検査が今ね結構いろんな外注の外部の検査機関に出す検査がもう今溢れてて、
はい、
なかなか
数が増えて、
そうなんです、なかなかすぐに結果が出なかったりとか、
はい、
であるいは保健所さんの健康観察ももう今パンクしてるので、なかなかみんな本当にもうすごい努力でねやってもらってるんですけど、それでもちょっと数日時間がどうしても検査するのにね、
はい、
濃厚接触者と判断されても検査が
検査をしていただくまで に
時間がちょっとかかる、
何日間かかかる、
でそういう状況なんです、はい、京都の今街中っていうの
京都もそうなんですか。
そうですそうです、はい、もうそういう状態だと思います、
はい、
だからそういう時に、まあ、もしね、もしうちにキャパがその時の検査の状況があれば、
はい、
それこそまあ中行京都市の町中の病院なので、その町中の先生たちとね、相談して使えたらいいなっていうことを今ちょっと考えてます。
ああそうですか、はい、その島津製作所が作られたクリニックレベルの PCR 検査機なんですけど、うん、結構そういうものって高価ですよねきっと、
ね、でもそのそうでもそれが自動化されて安全に誰でも使えると、例えば僕ら医者が夜中にね検査回したいという時もそれ僕ら使ってるんですよ。
あそうなんですか、うん、それぐらい
それぐらいそうです。昔僕らも自分たちが大学時代ねとか研究施設にいる時に研究してたりして PCR って実際僕らもやってるんですね。
あそういうものなんですか、はい、PCR 検査って、
うん、そうなんです。でそういう時その時の PCR の検査よりもよっぽど自動化されてて簡単にできるので、
はい、
ちょっと知識があれば全然もっと自動化された機械ですから、
はい、
非常に簡単に安全にできる。
あそうなんですか、はい、その大学時代に PCR 検査するってその PCR って、うん、そもそも何の略ですか。
PCR ポリメラーズチェインリアクションって言ってその DNA を拡散情報をこう増幅して遺伝情報をこう解析するための検査なんですね。そのために発明されたあれなんですけど、それを使ってコロナ の感染を見るっていうのがコロナの PCR 検査、ね、
あそうか、うん、別にコロナの検査をされたわけじゃなくて、
そうそうそうそうそう、みんないろんな研究の
いろんな PCR 検査があるんだっていうことですね。
だからみんな多分 医者でその大学で研究してた人とか研究機関にいた人とかっていうのは、はい、あの全く触ったことがないっていう人は今のこの時代は
に、
うんうん、もうそんな珍しいものではないので
研究過程にそうそうあの割合使い慣れてるもの
そうですね。
そうするとそういうあのいろんな方に、まあ、使ってもらえたらという感じですか、うん、
それよりももうハードルが低いので、
はい、
もうセットしたら本当にボタンを押してセットして蓋閉めたらもうすぐ
私でもできるかもしれないというぐらい、そうそうそう
全然難しくないです。
ああそうなんですか、はい。まあ、これはあの足立病院に2台導入されたというところで、
ね、はい、
はい、
できたらそのフル活動をねフル活用したいなっていうのを思ってますね。
はい、なかなかそういうクリニックとか、うんうんうんうん、その病院単位でそういうものを導入するってなかなか難しいんですか、うん、
でもね多分島津さんの機械は、はい、本当に必要でこれから買おうっていうクリニック結構京都もあるって聞いてますし、
はい、
ただその殺到してるみたいなのでちょっと時間はかかるかもしれませんね。
ああそうですか、うんうん、まあでもその、うん、あの妊婦さんにとっては非常にこう心強いっていうか、ね、やっぱりそうやって検査をしていただいて、ね、あの自分自身も安心するってことは重要かもしれませんね、はい。
でもだんだん今その家庭内感染ね、はい、フェーズが変わってきてるので本当にこの今の状況をね社会状況をどう変えどう打開していくかね、ここからが本当にあのコロナの対策の正念場かもしれません、
ね、そうですね。あの今あの東京でもそうですけれども、うん、あの多分他の地方でもそうだと思うんですけども、うんうんうん、20代30代 の、うん、あの感染される方が非常にパーセンテージとして多いというところが、うんうんうん、だからこそ難しいっていう気もしますね、うんうんうん、
かつみんな若い人やっぱり動きますからね。
で元気ですよね。そもそも元気ですよね。
そうそうそうそう。でもよくよく考えてもらって今若い人が爆発的に増えるともうそれに引きつられて、ね、高齢者の人もやっぱ感染してしまう。家庭内感染する。おじいちゃんおばあちゃんに会いに行ったら感染する。でそういうことで、ずっとはこの ループがね理解されていくと止まらなくなりますのでね、本当になんかちょっと今のこの状況を見てるともう少し時間はかかるんだろうなっていうふうに思いますね。
そうですね、うん、はい。まあ、あの相撲界でもそうですし、
うん、
ラグビー選手でもそうですし、うん、さあ始めようと思うと、うん、まあ、いろいろなかなか、ね、はい、なかなか難しいというところ で、
ね、
はい、この後もお話を伺います。
はい、
引き続き足立病院院長澤田盛雄さんにお話を伺います。はい、ですね、先日ニュースで、うんうん、その帝王切開を予定していて、うんうん、病院を予約してたんだけど、うんうん、その、まあ、実家近くの病院で、来てくれるなという感じで断られて、うん、困ってるんですっていう、うん、そんなニュースを見ましたけども、
それはあれですかね、
困りましたね。
里帰りとかあるいは東京の話ですかね、まあ、もしかしたら
そうですね、多分想像ですよ、どこに住んでらっしゃる方か記憶はないですが、うんうん、まあ、そういう、こう都会に住んでいた方が、うん、例えば、ちょっと田舎のお母さんのところで産みたいなって、
う
ん、
なるほどね。
こうどうなんですかね、うん、
今
子供を産むって
そうです、ね、
やっぱりこう実家近くで産む方が良いんですかね。
まあ、その産んだ後の、ね、体調とか考えるとお母さんがね実母さんが元気だったりすると実家で産むといろいろこう産後のね体がままならない時に手伝ってもらえるっていうのはこれは本当はね昔から日本でもやってずっとあることで決して悪いことじゃないと思うんですけど、ただこういう、ね、コロナの感染、
まあ、病院として、うんうん、やっぱりそれ不安ですかね、やっぱり地方のあまり その患者さんがいらっしゃらない病院で、
うんうんね、
どうしていいかわからない、うん、ということがあるのかもしれませんね。
これ一般の時にもね、はい、2週間ぐらい待機してからっていうふうにその日本の産婦人科学会とか医会もそういう声明を出して、で里帰り分娩をする場合はそうしてくださいと、
あ、
いうのはありました。実際うちも今みんなそうやってると思います。実際ね、2週間は待機してから受けてほしいと、
はい、
2週間経てば大体症状もし感染して
出るものなら出るし、そうそうそう、
移動してきて2週間自宅で、
移動後ですね、
う
ん、
ステイしてもらって、
そのようにされてるんですか。
みんなしてると思いますよ。
実際
大きな病院とか、
はい、
産婦人科医院どこもそうですけど、そういうふうに学会がそういう声明を出したのでそう扱ってると思います。ただ帰ってきてね、急にやっぱ出血することもあるわけで、そういう時は僕らもしっかり標準防護策をして見させてもらいますよっていうふうにはしてます。
ああそうですか、うん、やっぱりそういう基本的なルールというのは、うん、やっぱりあってこそやっぱり他の妊婦さんを守ることができる、
う
ん
ね、ということです、
いうことですね、
ただもちろんね、今言ったように急に変化した場合とかも対応を ねただ移動してき遠いとこは移動してきたからもう見ないとかっていうのもちょっとやっぱりさすがにね、妊婦さんの不安を煽ることになりますので、できたら僕らとしてはそういうふうにしたいなっていうふうには思ってますね。
そうですか、うん、はい、この、まあ、少子化ということがずっとずっと言われてる昨今なんですけれども、やはりこのコロナ禍と言われる20年度はますます多分その出生率というか、出生する子どもさんの数がぐっと減る、
そうですね、減るんじゃないかと言われてますよね、
はい、
で実際その一般の時ももうあの時出生届ガーンと減ったんですよね。
そうですか、
はい、で今うちで去年2020年の、お産数自体はうちは減ってないんです。減ってない、はい、それはもう予約でずっと待ってたので幸いながら、
はい、
でもこっから先は多分ね、少子化とか減ると思います。実際その経済的にもあれですし、で妊婦さんもやっぱ不安を抱えて妊娠するの嫌だから、この時期やっぱりちょっと避けようっていうこともあるし、で経済的にもね、今非常に皆さん厳しい状況を強いられているので、なかなかこういう社会状況で子どもが増えるっていうのはもしかしたら難しいかもしれませんね。
そうですね、うん、こう妊娠を控えるみたいな、うん、その傾向ってやっぱり、うん、現場の実感としてあるんですか、
うんうん、多分来年はちょっと今年よりは減るだろうと僕らの病院も思ってます。
あ、
実際そういう傾向があるように思いますね。
そうですか、うん、はい、まあその、うん、結婚すること自体もどうなるんですか。
こんだけね、人と3密回避ってなると、
はい、
この前うちの独身の産婦人科と男性医師とちょっと話してたんですけど、みんなやっぱりなかなか出会いないですよね、正直。
だって、うん、そういう場が
ないですからね。
あかんのですもんね。
ね、
あかんのですもんね。
いやだから多分結婚する人の率も減るだろうし、だからなかなかこの少子化対策結構大変だなと。
なんかオンライン、うん、お見合いみたいなのはなんかのニュースで見ましたけど、なんかそういうので結婚したっていう人も見ました、
うんうんね、
はい、
そういうちょっとこう今までと違って遠隔でね、
は
い、
遠
隔でこう人と出会う、リモートで出会うとか、はい、もちろん今までもネットで出会ったりとかねっていうことは全くなかったわけではないんだけど、
はい、ま
あ、物の価値観はそうやって変わっていくかもしれませんし、
はい、
ね、何かやっぱりね、こう子供を産み育てることに対してもう少しこうね、その世の中っていうか、まあ政治もそうですけど、温かいメッセージがこう出るといいなと思いますね。
ですね、うん、そうすると今国会、うんうん、開催中なんですけれども、うんうん、その政策として、うん、こういうことが必要じゃないかっていう、その子育てに関する子供を産んで、うんうんうん、育てるという点で、うんうん、こういう政策があるべきだとか、うんうんうん、あったらいいなっていう、そういう政策、うん、国会でも議論がスタートしたっていうのを見ましたけれども、うんうんうんうん、どんなことが必要でしょうか。
まず菅さんがね、はい、最初の時に生殖医療の保険診療かっていう話をされて、
はい、
保険診療もうそれは北欧なんかでも当然そうなってるので、まあ、将来あるべきかなと僕らも思いますけど、今このね緊急時ですよね。なんかもうちょっとこう直に伝わるっていうかね、直で今子供を産んで、この例えばコロナ期どこの国、ちょっとシンガポールかどうか忘れましたけど、この時期に産んだら、お金をこれだけ一家庭にね、産んだ家庭にはプレゼントしますっていうような政策を取っている国も実際あるんですよ。だからそういうもっとなんかメッセージ性が強いとかね、でやっぱりここから子育てね、今のこの自粛してるこの経済状況の中で子育てするための世代ってものすごく不安を感じていると思います。お金もかかるし、ね、それなのになかなか会社も時短営業になったりとかね、そこら辺をやっぱりちゃんと生活の不安を取り除くっていう風にしていかないと、こうムードとして子供を産み育てようっていうムードになかなかみんななれないんじゃないかっていうね、なんか世の中だからそういう雰囲気をこうもっと明るいね、なんかみんなに伝わるような温かな政策をこう提言をしていかないと、なんかその今のままではなかなかちょっと難しいかなっていうのはすごく感じますね。
そうですか、うん、今お話伺ってますと、うんうん、やっぱり子供を産もうかなって思うには、うんうんうん、やっぱりそういう温かな政策であったり、うん、環境であったり、うん、そういうものがあってこそ、うん、子供を産んで育てたいということになるんですよ ね、
う
ん、ね、
僕はそう思いますね、
はい、
社会がやっぱりこう温かく包んであげないと、
はい、
ね、みんな普段何にもこのコロナ禍じゃない時でも妊娠してるって大変なことなんですよね、女性にとってもね、体の変化もあるしね、
はい、
それがコロナ禍っていうこのパンデミックが上からかぶさってきてるとすごい負荷がかかってるんだと、例えば妊婦さん一人に対しても、ね、精神的なストレスもかなり高いと思うんです。この前実は精神科の先生ともちょっと対談したんですけど、
はい、
妊娠してることっていうのはかなりのストレスなんですよ、
はい、
それはいい意味でも悪い意味もストレスなんですね。でそこにこの未知のウイルスによるパンデミックがかぶさってるってとんでもないことなんですよね、でそこにまた生活の不安だとか子育ての不安がかぶさってる、やっぱり社会優しくあるべきだなと思いますね。もっと寛容で、でその若い人でもこれから産み育てようってしてる人たちにもっと寛容であってほしいなというふうに思いますね。自己責任、公助、自助、いろいろね言葉ありましたけど、これこそみんながやっぱりね支えないとダメなんじゃないかなって思います。
そうですね、うん、それとやっぱりこう、うん、ベビーカーで、うん、ちっちゃい子供さんをこう
ね、
うん、してらっしゃるお母さんもう大変だなと、うん、それでまたお腹が大きかったりするっていうこともありますけれども、
ね、ちょっとベビーカー持ってあげたりとかね、
はい、
してあげるようなね、
でちっちゃい子供さんがマスクしてるとまあもう早くこういう世の中で亡くなってほしいなって、ね、心から思いますね、思いますよね、ね、はい、まあ、そういうためには私たちがいろんな努力をしてその感染を広げないっていうことが、
そうですね、まあ、まず自分たちのできることは皆さんでやってほしいし、ね、僕らもやりたいなと思います。
本当ですね、はい、わかりました。いろいろこう自分で考えないとダメですね、先生。
そうですね、
はい、
そうですね、
言われたからするっていう、うんう
ん、みんなが自分のことだと思ってやらないとダメだ。
本当ですね、わ、はい、かりました、はい、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。